それでは聖書を見ます。使徒の働きの4章の15節から22節までをお開きください。新約聖書の239ページですね。大丈夫ですか？はい、聖書開けましたか？はい、大丈夫ですか？はい、ではお読みします。使徒の働き4章15節から。彼らは2人に議場の外に出るように命じ、協議していった。あの者たちをどうしようか。あの者たちによって著しい印が行われたことはエルサレムのすべての住民に知れ渡っていて、我々はそれを否定しようもない。しかしこれ以上民の間に広まらないように、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを脅しておこう。そこで彼らは2人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは2人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事の上に神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この印によって癒された人は40歳を過ぎていた。以上でございます。今日はこのところから、私たちがなすべきことという題でお話をさせていただきたいと思う、メッセージをさせていただきたいと思いますが、15節のところを見ますと、ペテロとハネが議会から退場するに命じられて、そして互いに協議した、そう書かれてあって、協議をするというのは話し合ったということです。ああでもないこうでもない、話をしたということです。そして16節では、あの人たちをどうしよう、そういうどうしようか、そういうふうに言っているわけです。つまり議会にいる人たちはとても困った、非常に難しい対応を迫られることになったわけです。というのは、このペテロとヨハネの2人が何か悪いことをしたわけではない、ただ生まれつき足が不自由であった人を治しただけなんです。歩けるようにしただけです。逆にこの人たちの声は人々がもう注目して、すごい、そういうふうに思って、ですからこの人たちを犯罪者だって言って、悪いことをしたんだって言って訴えたりすることはできませんでしたし、そして彼らを釈放して、どうぞもう出てくださいというふうに追い出してしまっては、これは自分たちがですね、議会の人たちの承認を得たとばかりにですね、さらにいろんなところへ行ってイエス様の名において癒しを行ったり、人を治したり、キリストの復活を述べ伝えたりされたら、これは非常に具合が悪いと、これは良くないということになって、悩んだわけです。もう困ったわけです。しかし、なぜ指導者たちがこれほどまでに悩まなければならなかったか、なんでこんなに困ってしまったかと言いますと、ペテロやヨハネが言ったことを受け入れようとしなかった。逆に彼らが言おうとしていることを拒んで否定しようとしたからなんだということですよね。つまりペテロとヨハネが語っていたことの中心的なことは何かと言いますと、イエス・キリストの十字架の死と、その死からイエス・キリストが復活したということを伝えていたわけで、彼らはこのことを受け入れなかった。このことを拒んで、そして絶対それは信じないということになったので、困ったり悩んだりしたことになったということなんです。ですからもしそんなに信じたくないのであれば、この人たちがすぐにイエス・キリストの死体を持ってきて、そしてほらここにイエス・キリストの死体があるじゃないか、 イエス・キリストは復活なんかしていないぞ、そのように言えば使徒たちをすぐに黙らせることもできましたし、こんなに苦労することはなかった。ただ単に彼らが決してイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じようとしない、その心の固くなさによって彼らは悩んだり、そして困り果てたりしたことになったということなんです。あの人たちによって著しい印が行われたことはありますけれども、これはまさに使徒たちを通してなされた神様の御業です。ペテロとヨハネは自分たちがどんなにすごい人なのかということを示したいと思って、生まれつき足の不自由な人を癒すという御業をしたわけではない。それは神様の栄光が現れるため、もっと言えばそのように足の不自由な人を癒すことによってイエス様の皆によってなされたことをみんなが知ることができるように、そしてみんながイエス・キリストが救い主なんだと言ってみんなイエス様のことを信じることができるように、そういう思いでそのような癒しの技をされたということなんです。そしてそのことを通して人々がイエス・キリストを信じる信仰へと入ることをペテロとヨハネは願っていたということなんですね。ですから前回もお話しいたしましたけれども、人たちは議会でもはっきりとキリストを明かしし、12節においてはこの方以外に誰によっても救いはありません、そのようにはっきりと告げたわけです。ところが指導者たちは決してそのことに信仰を持って応答しようとはしなかったということですね。つまり自分たちが十字架につけたイエス・キリストを神が死の中から蘇らせた、その事実を信じて自分たちは間違ったことをしていたんだ、本当は神が救い主としてこの地上に使わされたお方を十字架につけて殺すようなことをしてしまった、本当に自分は間違ったことをしていたんだということを認めて、そして自分たちは無知の上に救い主として来られたイエス・キリスト、まさに正しいお方、命の君、神の御子を十字架につけて殺してしまったんだ、それを認めて、そして悔い改めて罪の許しを願うべきでありましたけれども、彼らはそうはしなかったということです。そしてその後であの人たちによって注意し印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できないということで、もうどうすることもできなくなってしまったわけですが、信仰を持って御業に、その著しい技に応答しようとしていない議会にいる人たちにとって残されている道は、ただ人たちに反対をすることしかなかったということですね。そしてそこで彼らが出した結論が17節ありました。しかしこれ以上民の間に広まらないように、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを脅しておこうということしかなかったわけです。結局議会にいる人たちの動機、議会にいる人たちの思いというものはもう自己保身しかなかった。もう自分たちを何とかして守らなければならない、自分たちの立場であったり自分たちの地位であったり自分たちの影響力であったり、そういうものを何とかして守らないといけない、そういうもう自己保身しかなかったわけです。まあ、ある意味イエス・キリストを救い主として信じて本当に自分たちが間違っていたということを認めたら、もうとんでもないことしたじゃないかと周りの人たちから後ろ指さされるんじゃないか、何か非難されるんじゃないか、自分たちのメンツが潰れる、 自分たちの立場がない、もうそんなことばかり考えて自己保身に走ったということです。そういうところでなぜイエス・キリストを信じないで十字架につけて殺してしまったんだ、その責任を人々から問われたら自分たちはどうにもならない。ですから彼らはひたすら自己保身のために反対したということです。そしてここで私たちが考えなければならないことは、この指導者たちの姿が自分たちの姿にはなっていないかということですよね。私たちも聖書の言葉を聞くときに聖霊の働きを通して自分はもしかして生き方はどうなんだろうか問われることがあるわけです。これまでの自分の生き方は本当に正しかったんだろうか、これまで神を信じないで歩んできた自分の人生がある、それは本当に正しい生き方だったんだろうか、それは本当に自分が願っていた生き方なのか、自分が本当に思い描いてこういう生き方をしたいと思っていた、本当にそういう生き方だったんだろうかとか、また神を信じないで生きるということは本当に正しかったんだろうかとか、また時には自分は一体これまで何をしてきたんだろうか、自分の人生は虚しいとか、さまざまなことを聖書の言葉を通して私たちは示されるのではないかなと思うわけです。そのような時に私たちは自分の生き方であったり、また自分が人生において犯してきた過ちであったり、そして神を信じないで生きてきた、それが本当に正しかったんだろうか、そのことを考え、そしてそのことを自分が間違っていたということを認めて神の前に悔い改めるということができているんだろうか、むしろ逆に自分の自己保身から来る自己弁護に終始してしまって神の前に悔い改めないということはないだろうかということです。そしてそのような振る舞いは決して私たちの益にはならないということですね。逆に自分の立場がどんどん難しくなったり、自己保身がさらなる言い訳や時には偽りをも口にするようなそういう事態になりはしないだろうか、そしてそのような自己保身にただ走る人生が本当に幸せなんだろうか、むしろイエス・キリストを自分の救い主として素直に信じることで、そして神を信じて生きる人生のその自由であったり平安であったり感謝であったり喜び、そういうものを経験しながら生きる、そういう生き方にぜひ一歩を踏み出していただきたい、そのように思わされることでございます。まあ、そういう中で17節と18節の指導者の警告や脅しにもかかわらず、人たちはペテロとヨハネは19節20節のところをご覧いただきますとこう言っているわけです。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんというんです。ここでペテロとヨハネは今一度使用者たちに対して自分たちは神に従っているんだというその立場を明確にしています。間違いなく自分たちは神に従っている確信がある、そのように言っているわけです。そしてこのところで改めて思わされますことは、人は神に従うときに本当に強くあり得るということです。なぜならばそこには決して動かない確信があるからです。クリスチャンであっても 神を信じていたとしても、聖書の言葉は読まない、お祈りもしない、そういう中で人はいくらでも、クリスチャンであっても自己中心に生きる可能性がいくらでもあります。神に従わないで生きていく可能性がいくらでもあるわけです。そういう中で神に従わないで、そして自分の思いや考えや願いで歩んでいくときに、何が問題になってくるかというと、確信がないということです。人生に確信がない。時には何かあると、自分は本当にこれでよかったんだろうか、人から何か言われると、あ、そうかもしれない、あ、自分間違っていたのかな。そして何か問題が起こると、なんでこんなことが起こるんだろうか、心が揺れ動くわけです。平安がないんです。確信なく歩む可能性が大いにあります。そして彼らがなぜ神に従ったと言い切れるのかと申しますと、それは彼らが神の召しに生きていたからであります。20節のところに、私たちが自分たちの見たこと聞いたことを話さないわけにはいきませんとそのように言いました。つまり自分たちの見聞きしたことを話す、自分たちの見聞きしたことを明かしする、それこそが自分たちの使徒としての召しなんだ。これは神が自分に与えられた大切な務めなんだということを、彼らはそれを理解して、そしてそこに生き続けることが神に従うことなんだということ、そのことを彼らは考えていたということです。ですから彼らは自分たちは神に従っている、その確信があり、そして最後までその召しに生きようとしたということです。そして私たちが心に留めておくべきことは、神様は決して私たち一人一人を犠牲も悩みも苦しみも伴わない、そういう働きに召されることはないということです。ですから神の働きに預かったならば、また神の召しに従った私たちが生きていこうとするならば、何かさまざまな苦難に直面したり悩まされたりということも当然出てくる、また問題もあるわけです。しかし先ほども申しましたが、神の召しに従った私たちが生きて、神に従っているというその確信が、信仰を持って神に従っているという確信があるならば、私たちは決して揺り動かされず、私たちは平安を持って、また感謝を持って、そして堂々と日々の人生を歩んでいくことができるようにされるということです。そのような道が主に従う道であることは、使徒たちが私たちに一人一人のその使徒たちの姿を通して証ししているところであり、誰よりもイエス様ご自身が十字架への道を歩む中でそのことを証ししていらっしゃるんだということ、そのことをもう一度私たちは覚えたいと思わされます。人々は使徒たちの言葉に応答して神の御業を信じて悔い改めるべきであったにもかかわらず、結局自分たちの権威と力を持って使徒たちを脅し黙らせようとしました。しかし彼らは使徒たちにそのようにさせることができませんでした。まさにこのことは、このことと申しますのは、議会にいる人たちがイエス・キリストを信じないで、決して自らの罪を悔い改めようとしなかったことを言っているわけですが、そのことは人々が、皆の者がこの出来事のように神を崇めていたのとは対照的な光景であったと言えます。本来であれば議会にいる人たちも 使徒たちや、そしてその著しい素晴らしい御業を目撃した人たちと一緒になって、神様のなさった御業の上に神を崇め、そしてもう生まれつき足が不自由であったわけですから、生まれつき足が悪くて歩けなかった、その人が歩けるようになった、そのことの上に共に喜ぶべきでありましたけれども、共に喜べなかった。それは彼らの心が固くなであったからです。周りは喜んで神様を崇めて、そして神を褒めたたえているのに、自分はそうはできない、もし思える中にあったならば、自分は場違いなところに来てしまったんではないだろうか、本来自分は教会にいるべき人間ではないんではないんだろうか、そういうふうに私たちは考えるのではなくて、そう考えるのではなく、なぜ自分はこのところにいるとなんとなく居心地が悪いんだろうか、なぜ教会にいると自分は場違いなところにいるような感覚に押されるんだろうか、なぜ周りが心から主を褒めたたえているのに、なぜ周りの人たちが喜んでいるのに自分は素直に喜べないんだろうか、その理由を考えるべきです。何が妨げているのか、そのことを私たちは考えるべきであります。そして私たち一人一人も、人たちと同じように飯が、使命が与えられております。それはイエス・キリストがどなたであるかを証しし述べ伝えるということです。自分が見たこと、聞いたこと、自分が信仰を持ったことを大胆に人々に証しすることです。そしてそれは教会全体でなされていくべきことです。まあ、そういう中でペテロやヨハネが無理やりに修行者たちに信じさせようとしたわけではなく、またそんなことはできなかったわけです。ある意味信仰の判断はその議会にいる人たちに委ねました。それと同じように私たちも人を無理に信じさせることはできませんけれども、それでも決して諦めることなく、最後まで私たちはイエス・キリストを証しするその務め、私たちが信仰において見たり聞いたりしたことを人々に証しするその務め、召しは最後まで全うしてまいりたい、そしてそれを教会全体で行っていきたいと思わされます。まあ、このことは皆様方お一人お一人がもう十分よく分かっていらっしゃることだと思いますけれども、信仰の話をしたり、イエス・キリストのことを話したりすれば、喜んでそれを聞いたり受け入れたりする人ばかりではありません。時にはこの議会にいた人たちのように、宗教指導者たちのように反対したり迫害されることがあるかもしれません。しかしそれでも私たちは信仰によって、確信を持って、そして信仰によって強くされて、そして私たちのイエス・キリストを証しする務めを最後まで果たしてまいりたいと思いますし、それと同時に神様が人たちに与えられたと同じように、私たち一人一人にもなすべき務め、その果たすべき召しを与えてくださっております。そして最後まで生涯、神様は私たちが主に従って歩むことを願っていらっしゃいます。そしてそのように私たちが生涯歩み続けていけば、 私たちはどんな中にあっても揺り動かされることのない確信を持って、そして平安と感謝を持って、そして主への賛美を持って、どんな中にあっても私たちは歩み続けていくことができます。そして私たちはそのようにして御国へと凱旋することができる。そう考えたときに、今私たちはどういうクリスチャンとしての歩みを歩んでいるんだろうか、自らのうちに確信はあるだろうか、信仰の確信はあるか、これでも私は間違ってない、自分は間違いのない、神を信じるクリスチャンとしての、御国の民としての、罪許され罪から離れた者としての歩みを自分は歩んでいるという確信が本当にあるだろうか、そのことをもう一度主の御前に問われなければならない、思わされます。お祈りをいたしましょう。天の父様、御言葉を心から感謝をいたします。ペトロとヨハネの使徒たちは決して臆病になることなく、また恐れることなく、議会にいる人々の前で自らの信仰を明らかにいたしました。そこには主の召しに生きる確信があり、そしてそこには主の務めを果たしているというその確信があったことを覚えます。どうぞ私たちも神様のご自身から与えられている信仰者としての召しを最後までそこに生きることができるように、そして確信ある人生を、クリスチャンとしての歩みを最後まで全うすることができるように、神様がどうか帰り身と助けをお与えくださいますようにお願いいたします。語りましたものは小さなトロに足らないものでありました。足らざると転げない命の御言葉としてくださいますように、お祈りしまた心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。